こんにちは、株式会社 J&B の木村修平です。ブリッジシニアの未来会議、この番組はシニアの経験を次の世代へ、そして、若い世代の未来を応援する、そんな思いから生まれました。今回第1回から、このプロジェクトの発起人でもある木村宗翔先生になぜこの活動を始めたのか聞いてみたいと思います。
はい、ですね、まず私はこの活動を思いついたのは45歳の時ですね。義理の父との同居が、初め、なんと考えることになったんですけど、彼は京都で疫学士をしていて、占いとか気学を教える先生でした。その教えの中にですね、180年前のご先祖様の知恵を、180年先の未来に生きる人たちへ伝えるという言葉があったんですよね。今から、江戸時代が終わる20年ぐらい前が今の時代のスタートという、ちょっとスケールが大きい、そういう、話なんですよね。で、その話を聞いたときにですね、今とてもこう、団塊の世代のシニアっていう人たちがすごくやっぱり多いわけは、自分も含めね。で、その自分たちの役割、今やらなくちゃいけない何かがあるんではないかっていうふうにだんだん思うようになったっていうのが、最初なんですよ。で、その中でやっぱりこう、その自分も含めてシニアになって、で未来を見て、そして今生きている人たちに何か役に立つことはないんだろうかっていうことが、シニアの経験を次の世代につなぐというテーマにつながってきました。
なるほど。まあ、そこのシニアと若者の、まあ、世代間の、まあ、架け橋的な、まあ、そういうのをブリッジ、でブリッジシニアという名前になったっていう形なんですかね。
そうそうそう、だから変えるのは長く生きているシニアの人たちに代わってもらって、そのまんま施設に入っていなくなっちゃうとか言うんじゃなくて、今動けて楽しいこととか、今を楽しんで生きて一生懸命変化できるような、そういうやっぱり知恵もあるわけですよ、彼らの方が。で、若い人ってやっぱり今を一生懸命じゃないですか。ね、私が見たってやっぱり大変だなってすごく思うわけですよ。時代は早いし、で、周りは、との差っていうのはすごく明確に分かる時代だしね、という、そういう時代に生きているので、私たちシニアの方が、今の時代を上手に生き抜く姿を見せてあげる、そういうことが必要なんじゃないのかなって、ちょっと思ってるわけなんですよね。
で、シニアと、まあ、若者、まあ、若い世代をつなげるということなんですけど、やっぱり、だけど、世間的に、ここの世代間って、やっぱりコミュニケーションってうまく取れてないじゃないですか。
そうそう。
よく言われている、まあね、ネットとかではよく言われたいんですけど、老害って言葉があるんですよ。
そうね。ほんとそうなのよ。
まあ、それはネットをやってなくても多分聞く言葉なのかなとは思うんですけど、今だと。で、やっぱりその、イメージを作っちゃったのが、やっぱりその会話が成り立たないというか、やっぱり頑固で人の話を聞かないとか、そういうやっぱり悪いイメージがあったりとかすると思うんですけど、やっぱそこの世代間のコミュニケーションっていうのは一つの課題になるんかなと思うんですけど。
そうなんだよね。やっぱりね、いや、それはね、年を自分も取ったから言うではないんだけど、なんだろう、本当にギャップは、知らなければ、あ、この人はこういう人だって分かれば、その、ものすごくこう、慎重で、何事も否定的な発言からするとかいうのもあったりするし、なんかやっぱりね、生きている、空気が違うって感じなんですよ。
生きている空気が違う。
そうそうそう。持って、生きてる空気が違うって、やっぱりその、年の人たち、シニアの人たちは、もう会社も定年退職してるわけね。そうすると、なんて体力も落ち、で、なんとなくこう、こうで、この方が、前生きた人たちが、そういうふうにこう、なんていうの、シニアの親たちとかが生きてきた時代は、そういうやり方をしてきたわけ。もう60過ぎたらもう定年でいいよと。だからもうそれは第一線化しりといて、まあ好き勝手しなさいっていう形でいなくなってたわけなんですよ。で、それと同じことを社会が認めてるみたいな。だから できるだけ大変だったらこういうとこでケアするよ、こういうとこでケアするよみたいな感じで、ケアされるみたいな形がすごく多いわけよ。で、そういう空気の中にいるわけ。そうすると、なんとなく自分は役に立たないんじゃないかって思ってるんだと思うのよね。
今のそのシニア世代、シニア世代の人たちは今の時代の中で役に立たないんじゃないかっていうのをどっかで思ってるってことですか？
思いっきし思ってる。でも、その体力とか、その技術とかいうのは確かに落ちてきますよ。に生きてるから当然。でも、技術っていうのは、その新しい技術の方だけじゃない技術っていうのもあるわけ。目に映る技術っていうか、情報なんていうのは、とてもこう、スピード速くて、どんどんと、こう、何、置いてけぼりを食ってるわけですよ。って思ってるわけ。で、すごく煩雑で分かんないっていうことが、まず、これってどうやるのとか言って、もう僕は分からないとか、先に即言うみたいな、そうすると話にもなんないじゃないですか。それがね、
そうです
私
ね。
ね、世代間のギャップの一番の理由だと思うの。要するに、自分がシニアだから言うのもあれだけど、やっぱり自分たちが自分の価値を落としてるって感じ。
新しいことに対して消極的というか、その自分たちが知らないものに対して学ぶことをどっか拒否してるというか、そうしてるかどうかは置いといて、結局その若い世代からはそういうふうに見えてしまうみたいな。
見えてしまうし、本人たちも、僕はこれできないからっていう。で、多分、シニアの、今のとにかく、今ピークな、60、70ぐらいの人たちは私はターゲットに考えていて、その人たちが生きた時代ってもっともっとすごいことがあったはずなんですよ。今までできなかったことができるようになって、で、どんどんどんどん進化していく中で、会社に勤めて、一つの会社になった、まあ、定年まで行くぐらいの会社に勤めてて、その中で一生懸命やってきたわけ。でも、それが、なんだろう、そういうふうに自分はやってきた。それは若かったからできた、みたいな感じで思うわけね。だから、それがもう自分にはもう無理なんだっていうふうに決めつけちゃうっていうか。で、やっぱり話をしないじゃないですか。あんまり昔の話をしたらみんな嫌がるからさ。ね、面白くない自分の価値観を言うと、またこんなこと言うって思われるし、っていう、なんだろう、なんか自分が輝いていた自分って輝けれるんだっていうことに対する自信のなさみたいなものが、私は一番なんじゃないのかなって、ちょっと思うわけだよね。
だとすると、やっぱり、その、でも、新しいことを拒否され続けたら、でも結局どうにもならないっていう点があるじゃないですか。その、
そうなんだ
で、
から、どうにもな
実際
ん
のところ、そのシニアの人たちは、そ
ない。
の新しいことを、に対して消極的っていうのは事実だとしても、その、新しいことを吸収したいっていう気持ちがある人は実際いるのかどうかっていうのも
るん
重要。
で。
はい
いる
る。
の。でね、脳はね、死ぬまで進化し続けるの。だってさ、
なるほど。
ね、うちの義理の父は93で亡くなったけど、90まで本当に一線で動いていて、その時の彼の、そのどんどんどんどんこう分かってきたとか言っちゃって、何が分かってきたのっていうと、いや、面白いってしょうがないってよく言ってた。
面白いってしょうが
面
ない。
白くてしょうがないって。
面白くてしょうがない。
そうそうそうそう。京都にいる時は京都っていう枠の中だったけど、東京に出てきたら、なんかいろんな人がいて、いろんなことがどんどん動いていて、で、ちゃんと教えてくれるしとか言って。
なるほど。そのずっと京都で仕事をしてたけど、それで、まあ、きっかけがあって東京に出てきて、やっぱ、その全然、今までの人とは全然違う人たちと出会って、面白くてしょうがないと。
そう。面白いってよ
そ
く言っ
れが
てた。
何歳ぐらいの時だった？
そう、90、近くです。80後半。
80 が。80くらいになってててもそういう感
80
覚
過ぎ
に。
てからもう全然、もちろん年寄りだからいろんなこういい良くないこともいっぱいあったと思うのね、忘れちゃったんだけど、だいぶ忘れてしまってんだけど、ただやっぱりね、すごくこう挑戦的だったよね。だから、もう年だからっていう話は体が痛い時だけ言ってたね。だ、そういうふうにこう、なんだろう、 確かに私がやってもデジタルとか SNS とか機械のこととかやってても、ずっとやり続けてる私でもやっぱりすごく分かんなくて困っていたりとかするけど、だからその分かんないっていうことをやっぱり学ぶ場みたいなところもやっぱりとっても提供し続けないといけないような気がするんだよね。
逆に言うと、そのシニア世代で、わかんないのって結局触れてないからっていうのが多い、でかいですか。で、それはもう正直、若い世代って言って、若い世代っていうのが何歳から何歳っていうのにもかかりますけど、逆に言うと30代がを、その若い世代の中に入れたとしても、その30代は、例えば TikTok とか Instagram とかわかんないって人も結構いるんですよね。で、なんでわかんないかっていうと、やっぱりその自分たちが、やっぱりいろんなものに触れてる時代にあったのは、ツイッターとか、まあ今 X って名前ですけど、とかだったから、そっちでやってて、今気づいたらこの TikTok とか、そのインスタグラムが流行ってるから、それを触れてないから、ちょっとわかんないっていう人が多くて、それは結局、そのシニアの今の状態の人たちと一緒っちゃ一緒なんです
だから人間はみんなそうなんだと思うのよ。
ね。だ
だ
とした
から、
ら、あれですよね。その逆に学びたいっていうシニアがいれば、い、まあい、まあ、いる、いる、いるから、その人たちに教えれば、まあ、結局、一番最初のディスコミュニケーションというか、それって、結局、教えようっていうか、なんかこう、会話をやったけど、あ、それわかんないから、で、シャットアウトされる。これさえな、これを一つなくせば、まあ、そこのコミュニケーションは、まあ、そのシニアも前向きであるっていう前提ですけど、それは。
だから、たくさんいるから、全員、10人の中の1人でもいいから前向きな人がいれればいいわけ。
そうですね。少なくてもこのプロジェクトにはそういう人たちを迎え入れたい、こういう人っていうことなんですよね。
そうなのよ。で、やっぱり新しいことを学ぶっていうのは、人から教えてもらうだけだと入らないもんなのよ。これは、占いを教えているとすごく思うんだけど、聞いてるだけだと何年経っても絶対使えないんですよ。で、私が21年、占いをやって、教材作ったりやったりとかして、良かったのは、義理父だから、教えてもらうっていうのができそうでできないわけよ。だから、彼が言ってる話を聞いて、何の資料を見て、それが、そういうふうに言えるのかってことが全くわからなかった。教材もなかったから。だから、それを自分でいろんな本を探したり読んだりとかしながら、これを言ってるかって言って、こういうことねって言うと、あ、そうだって言ってくれるわけよ。だから、私はシステム屋さんなんで、自分の土俵があるわけですよ。で、その土俵に、お相撲さんの土俵みたいな場所、自分の場所にそれを持ってきて、それを使えるようにしないといけないの。だから、教えてもらうだけでもダメなわけ。それを使わないといけない。で、ブリッジシニアっていうのは、橋渡しの橋の役だから、だから、そこに、ちょっと橋がきちっと、こう、収まらない限り人乗ったら危ないわけじゃないですか。だから、自分の土俵にちゃんと自分が使えるように、なる。だから、このブリッジシニアプロジェクトっていうのは、学び、使い、感謝するみたいな感じよ。そうしたら、ちっちゃくったって、X とか、インスタとか、TikTok とか全部やってるけど、でもやってみると自分にこれいらないってのもわかるわけよ。
大切ですね、確かに。
自分の動きの中、価値観の中ではこれはいらない。それはだからやらなきゃいいわけ。でも、知らないと判断はできない。だから、教えるのはね、人間ね、大好きなんですよ、意外と。自分の話を聞いてくれる人が意外と好きなもんだから。だから、お年寄りもいろんなことに興味がある人たちがいっぱいいるから、いろんなことを自分も吸収し、自分も教えるっていうふうになっていけばいいわけよ。で、特に世代間が違うっていうことは、反対に見えてるものが違うから、若い人たちとかが悩んでることは、この年の人からすると、あ、それってね、今悩んでもしょうがないよっていうことがあったりとか、ものには陰と陽の世界があるから、陽は見えるところ、陰は内面なんですよ。 だから見えてることがそういうことであるならば、内面にはこういうことがあるよねっていうふうに、陰と陽を見ることができるというのは、やっぱりちょっと年食ってる方が、私は冷静なんだろうと思うわけ。だから
な
そう
る
い
ほど。
う、こう、すごくこう、ポイント的に、知識、資格試験合格のための知識ではなくて、笑って生きれるための知識、知恵みたいなものを、やっぱり、なんとの、シニアの人たちはいっぱい持ってるんで、だから、自分を自分で、なんて、形作ってる、なんていうの、甲羅みたいな、なんていうの、箱みたいなものを、少しまずシニアの人が自分の可能性に、自分が気づいて、自分の土俵にいろんな技術とか知りたいことを入れていく。そういうふうな仲間が増えれば、仲間がまず必要だと思うのよ。特にシニアでも問題なのは男の人ね。おばちゃんはお掃除したって何したって、若干なんか喋り倒して生きているからいいんだけど、男の人の場合は早くこう、そういう社会との縁が切れていくと、早くこう、なんていうの？元気がなくなっていくわけよ。で、それは社会にとってすごく損失なのね。なので、そういうこう、枠組みを知ることによって、関わることによって外せる。で、関わるんだったら、できたら若い人の応援をしようよって感じよね。そうしたら若い人のエネルギーももらえるし、若い人と会話すると、やっぱり、元気だからさ、すごく楽しくなると思うし、基本、男の人は教えてあげたいっていう気持ちがとても強い。だから、この中でもあるように、上から目線、上から目線じゃなくって、ただ普通に言ってるだけ、ただ声が低かったり、言葉が硬かったりするから伝わりにくい。で、説教臭いっていうのは何回も、やっぱり相手のために言いたくなるわけよ、おせっかいだから。で、それが押し付けとか説教に感じられちゃうわけだよね。
そうですね。まあそういう、やっぱり、コミュニケーションのし、のし、仕方とか、あとはまあその、まあそもそもの吸収しようっていう心持ちだというか、まあ姿勢
そ
っていうのを、まあ、そういうのも、直していくっていうのも含めてるし、まあそうやって、今、若い人の、まあ、必要としてるものと、で、シニアの知識をつなげる。で、最終的にはその若者の、まあ、スキルアップというか、まあ、その未来を応援していくのが、今回のプロジェクトですと。
そうなんです。で、技術っていうのは、今の技術は今動ける人たちしか使えないの。だから、そのシニアの人に新しい技術を教える、全部教える必要は全くない。使えるものだけは分かればいい。
そっか、教えて、その中で、取捨選択をその人っていうか、シニアの人たちはすればいいし。
そうそう。
なるほど。
だから全く知りもしないのに、こう、尻込みしちゃうと、それがどんなものか分かんないから、反対にそれがこう、そのことを言われると、恐怖に感じちゃうわけよ。そんなこと僕はできないって先に言うわけよ。そうすると、せっかく声をかけた方とかはさ、なんかこいつなと思っちゃうじゃないですか。たったそれだけを外すだけで私はいけると思う。
まずはそこを外してみると。
そうそう、そこを外してみる。
なる
そう。
ほど。
そのために、やっぱり、こう、真面目なお勉強形式ではなくって、やっぱりこう、考えて、体験して、誰かに伝えたりとかしながら、そして、それが自分の土台に入るみたいな、そういう、こう、体験型のゲームみたいな感じで、ボードゲームみたいなもので、カードゲーム形式のものを作って、それで遊びながら会話をしていきながらやっていくっていう、そういう仕組みをベースにして考えてる。
わかりました。ありがとうございます。
まあ、こんな感じで、要は、やりたいことはそんな大げさなことではなくて、シニアの人たちに一番最初にやらなくちゃいけないのは、自分を知ること。そして、自分を知って自分を生かしたい、 って思ったら、自分の土俵のところにいろんな知識を入れていくみたいな動きをして、しかも仲間とするといいと思うんですよ。だから仲間づくりをしたくって、そういうプロジェクトにしたわけで。ブリッジができるような、橋渡しができるような、世代をつなげることができるような知識とか知恵をね。そういう仲間たちを集めようみたいなところから始めたいなと思っています。
総長先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は、株式会社 J&B の提供で、お送りしました。